主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、さっとい生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。お立ちください。賛美歌を歌いましょう。賛美歌の7番ね。
罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を読みましょう。賛美歌の280番です。私司会者が太字の袋を皆様が交互に購読し、最後の、太字の袋は声を出しましょう。それでは購読いたします。あなた方は心を騒がしてはなりません。
神を信じ、また私を信じなさい。
私の父の家には住まいがたくさんあります。
もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。
あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、
また来てあなた方を私のもとに迎えます。
私のいるところにあなた方をもおらせるためです。
私の行く道はあなた方も知っています。
イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。
私を通してでなければ誰人に父の身元に来ることはありません。
あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。
しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。
まことにまことにあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行う。
またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。
また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。
父が子によって栄光をお受けになるためです。
あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。
もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。
その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。
私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなたが他のところに戻ってくるのです。あなた方のところに戻ってくるのです。ご一緒に。
今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。
アーメン。それでは祈りを持ちましょう。はじめに私より導いていきましょう。
お祈りしましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、私たちはイエス・キリストを通してあなたを見ることができますから感謝いたします。やがて天の栄に帰り、あなたを直に仰ぎ見る日が来ることを私たちは覚えますが、今この地上にあっても私たちはイエス・キリストの中にあなたの見姿、あなたのご栄光を見ることができることを本当にありがとうございます。主をあなたを礼拝することによって始められる幸いを本当に感謝いたします。今日は日本の伝統に従って動いていらっしゃる方が多いので、礼拝人数少ないですけれども、2人でも3人でも私の名を持っているその中に私も共にいるからであるとおっしゃったイエス様ご自身が、この集いのただ中にその臨在を豊かに示してください。私たちのうちに与えられた御霊によって私たちはあなたを呼び、そしてあなたを仰ぎ見、そしてあなたと交わり、そしてあなたに感謝と賛美を捧げることができます。どうぞこの礼拝があなたの願われるような霊と誠による全身全霊をかけた本当に真実な偽りない心を持って捧げられるものにしてください。あなたが私たちのここに心に与えてくださった御霊を燃やしてくださって、一人一人にあなたを愛する全き愛とあなたの前にへりくだる心をお与えください。そしてどうぞあなたから与えられている恵みに従って喜びながら感謝しながらこの新しい習慣を生み出していくことができるように、この礼拝にあなたの祝福を願います。一人一人があなたと出会う時にしてください。一人一人があなたを呼び、そして答えてくださる生けるあなたご自身を知る機会としてください。そして私たちの唇にあなたへの賛美を、あなたへの感謝を豊かにお与えくださいますように。これからもどんどん祈ってまいります。どうぞあなたが導いてください。一人一人の心があなたに向かって花のように開き、何の隠しどころもなく、何の罪とがも自分で負うことがなく、あなたの御子の贖いの上に心を開き、そして許してくださる、豊かに許し憐れんでくださるあなたの御前に心を開いて出ていくことができる。それで一週間の重荷をあなたにお委ねし、そして心を軽くしてください。そしてどうぞ 私たちのうちにまだ告白されていない罪があるならば、この場においてもそれを告白し、そしてあなたが与えられる愛に満たされて、どうぞこの心をあなたに生ける捧げ物として捧げていかれますように、どうぞ一人一人を導いてくださいますように。礼拝に遅れていらっしゃる方があるならば、どうぞその方の足を早め、また安全に送り届けてください。今日以上で礼拝に集えない兄弟姉妹方の上にもあなたの祝福があり、またあなたの御霊とあなたの御言葉がおのおのの場所にあって一人一人を導きますように、この主の日を礼拝の日、そして喜びの日として覚え、そしてあなたへの礼拝する心を持ってこの日を下さい。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが私たち一人一人の心を祈りを通して受け取ってくださっていること、またあなたがその祈りに豊かに応えてくださる主であることを感謝します。どうぞ私たちのこの地上の歩みの中でも、主よあなたとの豊かな交わりをいつもお与えください。祈りが叶えられることを、応えられることを、どうぞ私たちが知り、そして主と共に歩むものとしてください。いつもあなたに語り、あなたに委ね、あなたから導きを受けながら歩む一人一人にしてください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。
それではお立ちください。お楽しみさて参加しましょう。
人の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは離婚。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになった時、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう私はと言った。それとして主の御心を求めた。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にある。二つの国民があなたから分かれている。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。出産の時が満ちると見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それでその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきた。その手はエサウのかかとをつかんでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクが彼らを産んだ時60歳だった。この子供たちが成長した時、エサウは薄になりをし野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり天幕に住んでいた。イサクはエサウを愛し、それは彼が寮の獲物を好んでいたからだ。リベカはヤコブを愛していた。さてヤコブが煮物を煮ている時、エサウが飢え疲れて野から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いものそこの赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢え疲れているのだから。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。エサウは、見てくれ、死にそうなのだ。長子の権利など今の私に何になろうと言った。それでヤコブはまず私に誓いなさいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに言った。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのである。以上です。
はい、それでは大沢の塩で赤と大塚の煮物をしてメッセージを出しましょう。
皆さんおはようございます。日本全国的にお盆なので、今日は民族大移動が起こっている日ですね。ですから普段礼拝にいらっしゃっている方々も、まあ、あ親戚の人がうちに来たりとか、あと親戚のうちに行ったりとか、いろいろ忙しくて礼拝がちょっと人数が少ないですけれども、2人でも3人でも私の名を持って、その中に私もいるとおっしゃったイエス様が、今日もここに行って礼拝を受けてくださることを喜びながら礼拝を捧げていきたいと思います。さあ、
いらっしゃい。
やばい。 示録の連行が終わりました、聖書の一番最後の書の一番最後のところまで読んでしまったんです。そして、その後どこを読みましょうかと神様に祈ってたんですね。で、そう、いろいろずっと結構教会の初めから連続公開連行って言うんですけれども、聖書をずっとこう飛ばさずに読んでいく、やっていましたので、結構連行 のやってきたところがたくさんあるんですね。それで、そうだ、今度は人物を追いかけて、その人物の生き方と信仰の中から学んでいくシリーズを始めようかと祈っているうちに導かれました。そして神様に聞いたんですね。誰から行きましょうか。アブラハムですか、ノアですか、アダムですか。神様黙ってるんですよ。で祈ってて、アダム、アブラハム、イサク、ヤコブ、それおっしゃいましたんで、今日からヤコブをやります。でその後ヤコブを学びながら、非常にヤコブという人は面白い人だなということに気がつきました。今日読んだところにヤコブのお父さんが出てくるんですね。最初アブラハムの子イサクの歴史であると言って書かれています。皆さんイサクについてどういう印象を持ってますか。多分ね、この時代にチコちゃんいたら怒られてますね。ぼーっと生きてんじゃないよって怒られるタイプの人だって。見てください、イサクお嫁さんもらったの40歳ですよ。20節、アラム人ラバンの妹であるリベカ、非常に美しい、素敵な奥さんをもらった時40歳だったんですよ。でもそれからあっさり書いてあるんだけど、21節にね、彼女が不妊の女だったからであると。だからお父さんの奥さんサラ、アブラハムの妻サラと同じように、イサクの奥さんも不妊の女性でなかなか子供が授からなかったんですよ。で、あの時ふっとね、その気になって、祈ったって感じ。イサクは自分の妻のために主に祈願したと。生まれないな、生まれないな、生まれないな、そうだ祈ってみようってね思って、お祈りした。そしたら身も持ったって感じ、ね、で生まれたのが、60歳でしょ。26節の終わりのところに、イサクは彼らを産んだとき60歳であった。もちろんイサク自身が産んだんじゃなくてリベカが産んだんだけど、聖書はこういう言い方をするんですよね。父親の系統で表現する。でイサクが彼らを産んだとき60歳なんですよ。だから40歳で一緒になって大好きで、一緒のテントに暮らしながら仲良くしてたんですね。ところが一向に子供が授からない。でイサクボーッとして授からないな、授からないな、待てーなんて言いながらね、そうだ、お祈りしてみようと思ったのが60歳なんですよ。20年間ぼーっと生きてなんか怒られるね、チコちゃんにね、ぼーっと生きてんじゃねーよって言われるタイプの人だと思います。でしかもそのお父さんのイサクはそれだけじゃないです、ね、割とイサクはお父さんのアブラハムに非常に信仰的により頼んでいた人だったみたいなんですね。で割と彼ぼーっとしてましたんでお父さんが前哨の生贄としてお前を捧げるって言ってね、今のエルサレムのモディアナ山で、そこでイエス様が十字架に後にかかるところですけどね、そこのところで、自分が前哨の生贄として捧げられるのに全く無抵抗でついてっちゃうんです。しいなと思うと思います。3日の道のりを旅して、そしてモリアの山が見えて、あそこで生贄捧げて戻ってくるなんてね、お父さんが言った時に、お父さん羊どこにいるのなんて言ってんですよ。かなりぼーっとしてるね。で山の上に行けばね、神様が備えてくださるってアブラハムが。で実際はそのイサクを生贄として羊として捧げるわけでしょ。もちろん神様には備えがあって、一頭のオスのね、羊がそこで角を破り引っ掛けて、まあ、待ってるわけじゃないですか。でもそれはアブラハムがそのイサクにまさに手をかけんとした時に、だから まさにやっちまうその瞬間に天使が止めて、そのイサクは、まあ、死んだものになって そして代わりに羊が備えられた。これ型ですよね、イエス様の。やがてエルサレムでイエス様という神の子羊が備えられて、そしてその神の子羊が生贄になることによってその命が救われるというね、やっぱその方なんですが、でもぼーっとしてる。アブラハムの信仰によってイサクは支えられていたようなんです。そしてイサクという人は結構俗っぽいところあったんですね。なんていうのゲームって言うんですけどね、あの英語だとね、28節見るとイサクはエサを愛していたとか言って、それは彼が猟の獲物を好んでいたからだよ。エサウはハンターなんですよ。猟、あ、鉄砲ないけど鉄砲ないけど、あの猟をして、動物取ってくる人だったんですよ。それが大好き、エサウ野の人なんです。野人、あの野人して生活する必要ないんですよ。だってお父さんはイサクは羊いっぱいうじゃうじゃ持ってるんです。羊もヤギも牛もいっぱい持ってるにもかかわらず、エサウはあの野へ行って狩りをするのが大好きなんですね。そういう人になった。で、神様からの祝福の約束はこのエサウではなくて、あ、エサウってわかる？あのヤコブのお兄さんね、双子だ。今読んだでしょいつの間にか、ヤコブの話になってます。でもイサクはエサウの方を愛してたんですよ。その神の獲物が、まあ、うまかったんでしょうね、多分ね。それで美味しいものを作って食べるのがなんかワクワクして楽しい。だいたい男の人って結構そういうところありますよね。あのちゃんとお肉なんか鳥でも牛でも豚でもちゃんと手に入るのに、わざわざハンティングやってあのゲームであのごちそう作って食べてる人っていますよね。そういうタイプだったみたいです。でもイサクはエサを愛していた。これ興味深いことだと思いませんか。このお父さんは奥さんに語られた神様の御言葉を無視したんですね。だって奥さんの愛するリベカが身をもってでお腹の中でね、あのなんかごとごとやってる、大変だからって言って、お祈りしたんですよね。で主の御心を求めに行った、まあ、だからあのそういう祭祀的な働きをしている人のところに行ったんでしょうか。で祈ってみると主は彼女に仰せられた、お祈りに応えられて、二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれている。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。だから神様の祝福は最初から弟のヤコブの方に行くんだと、そのように決まってたわけですね。神様なぜそういうことをややこしいことをなさったか後で分かります。でも奥さんからその神様がこうおっしゃったってその御言葉をしっかりと受け取っていたにもかかわらず、イサクはそれを無視してエサを愛したんです。わかんないのお父さんね、まあ、長男だからかし、あのお兄ちゃんだからあの可愛かったのかもしれませんが、でも実際イサクはエサを愛したんです。まあ、別にヤコブを憎んだとは書いてないですけれども、でもお兄さんをどちらかというと愛したんですね。まあ、そこら辺でもぼーっとしてた。まあ、そういうお父さんから、生まれたのがエサウとヤコブ、この兄弟であります。その兄弟の中で、私たちが注目すべきはこの弟のヤコブの子なんですね。 お母さんのお腹の中にいる時から、二人は争ってました。お腹の中で、ぶつかり合うようになったって書いてあります、22節。あの双子を宿した方ってまあある程度ね動くでしょうけれども、今うちにも妊婦がいますけれどもね、ゆうちゃん今日はちょっと礼拝見えてませんけれども、先週いらっしゃった。で、お腹の中で、二人がゴツゴツやったんですよ。ぶつかり合うというんだから相当激しい動きをしてたらしい。で、リベカが神様の御言葉を受け取り、 そしてさあいざ出産ということになります。24節、出産の時が満ちると見よ双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身ケゴロモのようであった。それでその子をエサウと名付けた。あのエサウっていうのはあのもじゃもじゃっていう意味なんですね。ケムクジャラっていう意味です。だから全身ケゴロモのようであったっていうから、もう本当にあのもじゃもじゃだったみたいなんですね。でその後で弟が出てきます。その手はエサウのかかとを、掴んでいました。それでその子をヤコブと名付けた。あのヘブライ語でかかとのことはアーケブって言います。アーケブで、そのアーケブを掴んで出てきたから、あらかかとちゃんって、ね、それでヤコブになったんです。この生まれてきた時からこの子はかかとをお兄さんの かかとをしっかりと掴んで、待てっつって、ね、先に行くなっつって出てきたんです。ああ先に出られちゃったという感じで出てきたんですね。このことがあのこのヤコブという人の一生を支配します。彼は掴む人なんですね。彼は掴もうとする人なんです。ヤコブの生涯を見るといろんなものを掴もうとします。で最初の掴んだものが今日の御言葉の後半に描かれているんですね。彼は何を掴もうとしたか。まず第一にヤコブが掴もうとしたのは長子の権利。だからこれ見るとね、あのヤコブっていう人が本当にガリガリのようあの自分の利益ばっかり、自分の欲しいもの、何でもいいものは自分のところに引き寄せるような人に見えるかもしれません。でもあの聖書の他のところを見ると、実はこのヤコブという人がこの長子の権利、そして神様の祝福、それをこう求めようとしていたことを否定する表現は一つもないんです。興味深いと思いませんか。他のところではこのヤコブがその神様の祝福を自分でしっかりと掴もうとしたっていうことよりも、むしろお兄さんのエサウが俗物で神様のことに全く無関心だったので、神様はエサウを憎んだって書いてある。そしてヤコブを愛したというふうに言われています。で神様の選びの計画がこのヤコブにあったんだということです。私たちあの救いっていうのは神様が私たちを選んでくださったっていうことを聖書から教えられますよね。で皆さんは自分が神様に選ばれているということをどれほどこう考えて、見たことがありますか。神様はこのエサウとヤコブというこの兄弟を通して、神様の祝福というものは生まれの順番とか、それとか何かの能力とか、そういう価値によらなくて、神様が一方的に私はこの子を祝福すると選んだゆえに祝福が来たんだということを、このエサウとヤコブの兄弟から見ることができます。ちょっと一箇所だけ開けてみましょうか。ローマ人への手紙の9章です。いつも旧約聖書を読むときはね、あの新約聖書によって旧約聖書を読むというのがとても大事なことなんですね。旧約聖書というのはある意味あの閉じられた、秘められた、まあ、聖書なんです。そしてイエス・キリストがその旧約聖書を成就し実現したことによって、旧約聖書の意味が健全に見えてくるという性格があります。ロマ書の9章の6節から読みましょうかね。9の6、ローマ9の6、これはイスラエル民族への選びのことが語られている箇所なんですが、 しかし神の御言葉が無効になったわけではありません。なぜならイスラエルから出る者が皆イスラエルなどではなく、アブラハムから出たからといって全てが子供なのではなく、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれるのだからです。すなわち肉の子供がそのまま神の子供ではなく、約束の子供が子孫とみなされるのです。約束の言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。そしてサラは男の子を産みます。このことだけでなく、私たちの父イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと、兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。私はヤコブを愛しエサウを憎んだと書いてある通りです。ここのところを読みますと、神様は人を救いに導く、救いに選ぶときに生まれとか血筋とかそういうものによっては選ばない。たとえアブラハムから生まれたからといって全てが祝福されたアブラハムの子供ではない。イサクから生まれるものが祝福を受け継ぐのだ。そしてイサクから、エサウとヤコブが生まれたときに、ヤコブが祝福を弟であるにもかかわらず受け継ぐのだ。神様の選びっていうのはそのようなものなんだということをパウロはこのローマ書で言ってます。ですから私たちはまずこのエサウとヤコブを見るときに、神様は私たちを選んでくださった、そしてその選びっていうのが神様からの一方的な恵みなんだということをもう一遍、しっかりと心に覚えたいと思うんですね。時々教会に導かれてくる人がいます。そしてイエス様のことを学んでみませんか、イエスキリストのことを知ってご覧になりませんかと勧めたりします。でもその時に悲しいことなんですけれども、御言葉をまいて、そしてそれらの方々が本当にイエス様を信じるようになるかどうかは強制できないんですよね。やっぱ多くの方々がイエス・キリストのことを聞く、この世の中でイエス様の福音に全然触れたことがない、またイエス様のことを全然聞いたことがないという人は多分ほとんどいないと思います。けどもイエス・キリストというその名を聞いたときに、なぜかある人は心が捉えられて、この方についてもっと知りたいと思う方がある。そしてそうじゃないイエス様のことを聞いても、はあはあ、そういうことをあなたは信じてるわけねみたいな、どんどん受け入れてそれ以上こう踏み込もうとしない方がある。なぜかわかりません。生育歴、血筋、家柄関係ないですよ。社会的背景、生まれ、いろんな中からイエス様を信じる方々っていうのは不思議と起こされます。神様がどこかで道を備え、神様がどこかでその人に働きかけて呼んでらっしゃるとしか思えない。だから私たちはその情報をイエス様のことを明かしすることをはばかる必要がないんですね。みんなが聞くべきなんです。でも聞いて受け入れるかどうかはそちらの問題だと。いや、それで受け入れることができるのは神様がその人を選んでいるからに他ならない。だから私たちはもうじきね、涼しい秋がやってきます。伝道シーズンです。祈りの季節です。私たちが教会として伝道しますが、でもその時に呼びかけたから、トラクト渡したから、聖書を進めたから、全ての人がこちらを向いてくるわけではない。でも臆さずに、でもめげたりせずに、私たちは福音の種をまき続けることが正しいことなんですね。農夫は種をまきます。農夫が種をまいたとき、御言葉を聞いて喜んでくる人がいる。そしてしっかりと根を張って、与地にあった植物のように大きく大きく育っていく人もいれば、でも最初は喜んでいくけれども、でも根っこを張らずに枯れてしまう植物のような人もいるし、また種をまいて一時関心を持つけれども他のことに 誘惑されて離れていってしまう人たちがイエス様もそういう例えをお話になりました。御言葉をまくのは、福音をまくのはまさに種をまいて、そしてそれが どんな地で、そしてどのように生えてくるか、それは神様の手の中にある。私たち農夫がすることは種をまき続けることですね。あのミレイという人が種まく人という絵をしつこく何枚も描いてますあれはそういう印象をあの与えます。日暮れになっても彼は何か叫びながら種をこうまき続けている。イエス・キリストのところに来ませんか、福音を信じませんか、救いに入りませんか。彼はいつまでも種をまき続けている。でもその種が落ちた地でどのように根を下ろし、そして芽を出し、最初に芽が出るじゃないですか、芽が張らないと芽は出ません。最初に芽が出たら出たら芽です。最初に出るのは根っこだから、あー出たねと言いますいいんですけど、ただの冗談ですでもしっかりと根を張ってその人が芽を出していくか、それは本当に神様の御手の中にあることなんですね。私たちは臆せずに、はばからずに、大胆に種をまく。それは神様が選んでいる人が必ずいるからです。私たちはこのエサウとヤコブの中に神様の選びということを言います。別に神様は毛深い人嫌いってわけではありません。そうではなくて、このヤコブという人がむしろ神様の祝福に対して貪欲だったからです。さあ、うちの教会の人たちは神様の祝福に対してどれくらい貪欲になってますか。ヤコブはなんかちょっと見るとずるい男に見えますよね、ヤコブが煮物を煮てるんじゃない。ヤコブあのお料理あの結構お母さん子なんですね。ヤコブはリベカにくっついてあのお料理のお手伝いしてたんでしょう。煮物を煮てます。あのイスラエルの方でよく食べられるあのレンズ豆のスープですね、これね。煮込み、豆の煮込みです。カレーじゃないけど。でもその煮物を煮ている時にエサウが植えつかれてのから帰ってきた。エサウはヤコブに言います。どうかその赤いの、そこの赤いのを俺に食わせてくれ。俺は植えつかれてるんだから、もう腹ペコでどうしようもねえんだ。まあそういうんですね。それゆえ彼の名前はエドムとも呼ばれたとか言って、エドムって赤いっていうんですね。アドムが赤い、そしてエドムっていうのはそれから生まれた言葉です。そして、エドムと、彼は別名があだ名がつくんです。だからあのこのエサウの子孫が後でエドム人になります。これは覚えておくといいかもしれない。後の方でエドム人っていうのが出てきます。イスラエルの東の山岳地帯にあの住んでるんですけども、荒地に住むエドム人というのはこのエサウの子孫になります。そしてその腹ペコエサウにヤコブはあの取引を持ちかけるんですね。まあ嫌なやつというかずるいというか、相手腹ペコでクタクタなのに、で倒れて死にそうだって言ってるのに今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言います。長子の権利っていうのはあのお父さんの持ってる全ての財産のうちの3分の2を受け継ぐ権利なんです。全てのお父さんの財産の3分の2が長子の特権なんですね。そして残りの3分の1を兄弟で、他の兄弟は分割するんです。長子っていうのはだから本当にすごい祝福なんですよ。すごい特権なんですよ。ところがエサウは見てくれ、真相なんだよ、長子の特権あんなもの今の俺何なんだよって言ってね。でいいからスープくれっつってその赤いのくれって言っていらねっつって言っちゃうんですよ。でヤコブはそうか、まず私に誓いなさい、誓わないと契約にならないから、ね、で、エサウはヤコブに誓っちゃうんですね。誓ったらそれは有効なんです。こうして彼の長子の権利をヤコブに一杯のレンズ豆の赤い煮物で売っちゃったんです まあ、一杯だったか一鍋だったかね、相当よく食べるでしょうね。でも彼は売っちゃったんですよ。だからヤコブはずる賢い、確かに賢いけれども、でも卑怯なことはしていません。きちんと取引を持ちかけて正当な手続きで自分のものにしています。エサーはそれに乗ってしまった。んなバカなことできるか、お父さんの財産の3分の2をなんでこんなスープ1杯と引き換えにできるもんかって言えばいいんですよ。でもエサーはその目先の欲に駆られて、それを計算できずに売っちゃう人だったんですよ。そういう人が、そしてその性質を受け継ぐ子供たちが神様の祝福を受け継いでいってごらんなさい。イエス様はその中に生まれにくいってアブラハムの祝福が受け継がれていく末に、私たちは救い主が生まれる。ダビデが生まれ、そしてイエス・キリストが生まれる。その祝福があるんです。それがこのエサウの方に行ってしまったら大変なことになる。で、まさにエサウはそのようなこの世を愛し、一杯の厚物を求めて自分の長身特権を簡単に売り渡してしまうような野人だったんですよ。ワイルドすぎる。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりしてグーッと満腹ということで、ああうまかったつって立ち去ってしまいました。そして自分がその食事によって何を売り去ったかっていうことをね、彼は、悟らない。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのであると。さあ今日ここの御言葉を読んでね、さあ私たちはこのエサウのようではなくヤコブのようになれるなとか、私たちは神様の霊的な祝福というものを、そして私を通して神の子が生まれ出てくるということをどれだけ重んじ、どれだけ大切にし、自分の目の前の一日の生活、一日の一食一飯とどれほど比べて価値高いと思っているでしょうかというのが今日の神様からの問いかけなんです。ヤコブ、エサウ性というのは私たち全てのものの中にあります。目先のものを大事にし、永遠の救いの計画を保護に無にする性質です。神様がここでヤコブを学べというふうに私を通して導かれたのは、私たちがこの終わりの時代にあって、そして終わりにどうなるっていう、あのヨハネの黙示録をあれほどはっきりと見て、そして読んだ上で、さあ私たちがそれでも私たちはエサウタイプになるっていうことがよくあるよということです。自分の生活、自分の日々の暮らし、目の前の一杯のおいしいグルメ、グルマになるのはいいですけどもね。でもそのことにこだわりすぎ、永遠の救いを忘れる。私たちの日々の自分の幸いを大切にしながら、周りの、そして自分を通して生まれてくる神の子供たちのことを忘れるということはありましないでしょうか。神様は私たちにエサウではなくヤコブになれとおっしゃいます。彼は執拗に神様の祝福をつかもうとします。私たちはその熱心があるでしょうか。神様はラオデキア教会にヨハネの黙示録の最初のところで、あなた方は熱くもなく冷たくもないから私は口から吐き出そうと。生ぬるいならば私はあなた方を吐き出すとおっしゃいました。うちの教会が生ぬるいラオデキア教会でないことを、どっかで御霊によって燃やされながら熱い教会であってほしい。さもなくばはっきりと神様を捨てるくらいの冷たさがあってほしい、まあ、本当はそれでちゃんと悔い改めて戻ってきてほしいけど、神様は私たちに熱い、そして、まあ、この暑い夏に言うなって言うかもしれませんけれどもでも神様に対して熱心な心を持ったクリスチャンであってほしい。 と思います。でもパッと日常生活の中に入るならば、私たちは神様のことはちょっと置いといて、そんなこと言ったって生活が、そんなこと言ったって毎日の日々の暮らしが、私たちはそういう本当に小市民的な小市民的な生活にガーッとこう食いつきながら、それを抱きしめながら、エサウのようにその日その日量の獲物をゲットできるかっていうことに夢中になって、永遠の展望を持たないで生きることがよくある。神様は私たちにヤコブのようになれとおっしゃいます。かかとをつかめと、まあ、別に人のかかとつかまなくてもいいけど、それほどに神様の祝福をしっかりとつかもうとする人生を歩んでほしいと、神様は私たちに語ってらっしゃるのではないでしょうか。なぜなら私たちは神様に選ばれているからです。選ばれているからこそ神様は私たちに期待していらっしゃいます。この選びを私たちはあまりにも軽く考え受け止めやすい。でも私がここで神様に選ばれて、この日本の1億1000万と2000万か言われている人口の中で、まさに暁の星のごとく、きら星のごとく、チカチカチカチカとね、いつまでも100万人の福音じゃダメなんですね。100万人になったらいいなっていう雑誌でしょ。ね、相変わらず数十万人のクリスチャン、この日本にクリスチャンがさらに増え、そしてこの御里に本当に多くの方々がイエス・キリストを信じるようになり、そしたらイエス様来てください、もういいです、十分伝えましたよ、私たちは胸を張って主の前に立つこともできるかもしれません。私たちのうちに良い技を始めてくださった方は完成に至るまでそれを守り、そして導いてくださるという言葉にありますが、どうぞ私たちのなすべきことは今もう備えられています。皆さん畑は色づいて刈り入れるばかりになっています。だが収穫は多いが働き手が少ないとし、主のために鎌を持ってその収穫ののに刈り入れに出ていく人はいませんか。涙とともに種をまく者が働き喜び叫びながら、豊かな束を抱えて喜び叫びながら帰ってくると思います。その収穫の喜びを知らないのはあまりにももったいなさすぎると思いませんか。ぼーっと生きてじゃねえよとチコちゃんに言われなくても、我々はいつも目を覚ましていなさいとイエス様に言われています。目覚めよ、そして神の祝福を受けているものとして、その受けているものの祝福の素晴らしさを、選びの素晴らしさを、本当に自分を通して神様の御業が現れることを切に祈り、また求めるものとさせたいと思います。秋が来るよ、暑い夏は過ぎ去ります。 It's came to pass、 過ぎ去るためにやってくる、ね、だから私たちは収穫に備えて祈り、そしてその日を待ち望もうではありませんか。祈ります。天の父よ、あなたはエサを憎みヤコブを愛した。あなたの不思議な選びの計画が、人手によらず、血筋によらず、家柄や能力にもよらず、ただあなたの霊によって成し遂げられている。私たちは今日ヤコブとエサの中にいます。あなたの祝福はイサクからヤコブに行きました。あなたがお選びになったからです。そのヤコブを通してあなたはイスラエルの民を起こし、そしてその中にイエス・キリストをやがておさせなさいます。どうぞ私たちの中にもあなたがその祝福の種をまいてくださっています。御霊が我らと共にいます。そして神が我らと共にいます。インマヌエルの名を私たちは帯びているのだと主よ、あなたは教えます。どうぞその実質を豊かに表す腕となれますように、その祝福を本当にヤコブのように追い求めるものになりますよ。私たち 人一人あなたの御霊で満たして、あなたの御霊によって燃やして、どうぞお使わしください。今週も主が共にいて、私たちのうちにあなたの技を起こしてくださいます。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アメン。はい、では歌いましょう。賛美歌の529番、救いの喜びを本当に高らかに歌いました。どうぞお願いになるだろう。
1週間無事に過ごせたこと、また今週もこうしてみんなで集まって礼拝から始められることを感謝いたします。神様、あなたが私たちを愛してくださることを感謝いたします。どうか私たちがあなたに愛されたものであるということを忘れることなく、あなたに選ばれたものとして臆さず伝道していくことができるようにしてください。献身の証としてそれぞれ精一杯の献金を捧げました。神様の御用のために用いてください。御手にお委ねし、イエス様の名前でお祈りいたします。
アーメン。それでは心を合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は修法や前のスクリーンに出てまいりますので、それをどうぞお乗りくない方ご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。
天に増します、我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許しかまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではどうぞお立ちください。聖霊祝祷を持って礼拝を取ります。また余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。
祈りと言葉に心を用いる時にしましょう。